今日のですね、クリスマスは世界でもですね、ある意味で特別な意味を持っている。それは二つの戦争で、非常にたくさんの人たちが今もこの時も非常な傷を受け、または命を失っている。しかも食べるものない、水もない、電気もない、暖房もない、布団もない、トイレもない。あれだけぎょーっと狭いところで8メートルほど兵をずっと囲まれたところで200万人もが世界で最も密度高いようなところ、さらに半分南下れと言われても、お支配兵士ですね。そういうところで本当に少しぐらいトラックで100台ぐらい行ったって、もう本当に水、焼け石に水ようなものですね。だから次々とも病気になって死んでいった。その状況を思ったらですね、いかにこの世界っていうのは非常な差があるかということを思い知らされるんですね。まあ、10年間けで1000億ものもらうっていうふうにしたもおったりですね。ただそれはボール遠く飛ばすと。あれは投げると能力が特別うまいというだけです。それを全部やめたからといって世界は何も困ることないわけですね。ところが誰も死なないわけです。それに1000億円もらう人が突然野球をやめたとして、そういうこと起こり得ることです。事故があって手を怪我してもうたちまちできない。衝突されたりしてですね、車で。非常に影のような儚いものに莫大な金が使われているわけです。ところが今はそういうふうに命がたくさん失われて、これだけじゃなく傷ついて生涯が障害者になって苦しまなきゃならない人いっぱい腕がなくなったり手がちぎられたり、足がなくなったり。まあそういうことでですね、一番世界の人々が少しそのニュースでもいろいろなことを世界の状況を見るときに、じゃあみんなこれ平和だ。ですね。平和な世界があったらですね、こうしたら全ては今のような状態なくなるということなんですが、けれどもその平和の道が一体何なのか、本当の平和は一体何なのかということに関しては、本当に書かれたり言われることがないわけです。テレビでもニュースでもネットでも。インターネットのマイクロソフトのニュースなんかはいつも同じようなですね、人ばっかり出てくる。本当につまらないことを言うような考えの人が毎日毎日出てくると。以前はこういうことつい20、30年前はなかったんですね。そういうことで、ますますそういうふうに間違った考え、非常に浅い奥行きのない人の考えが毎日毎日宣伝されている状態ですね。そういう人たちもちろんですね、全く本当の平和とは何かわからないわけです。それが本当にわかっているのは何か、政治家でもないわけです。哲学者でもない。作家でもないわけです。そういういろんな者たちもですね、大学の教授とみんなわかるような方、私は実際に行って、たとえ文学でも理学部でも、本当のところ知らないということをよくわかったわけですね。あの当時は学生運動が非常に激しかったわけです。歴史上最も激しい、しかも京都の場合は、一番激しいところであったんですね。東京、東大、京大っていうのは。まあ、そういうことを、の時に、その教授たちがどんな態度を取るのかと。よく分かった人ももちろんいます。とか、全然分かってない人。そういう人も実際におると。お前らそんな学生運動しよって、卒業の時就職にどうなるか分かんのか、そんな調子で学生に言うてくるような教授もおったんですね。未だに私のこと。どんな気持ちでですね、まあ私、理学のとこ熱心だったけど。あのような当時の大きな問題に関わるとしていたのかと。あの時、ベトナム戦争でアメリカがですね、大量の爆弾をして、そしてたくさんの人たちが死んでいっておったわけです。あれをもし今のスマホで逐一したら非常に驚くと思います。一般の民家も焼かれて、たくさんの人がいっぱい足がちぎれたり、もう病気になったり、薬剤まかれて、あとあとずーっとその薬害も出てきたり。それと、安全保障できる一種の軍事同盟だと。そういうことは反対だっていうふうなことを強力に主張した学生たちが、私も関わってたわけですね。で、それがあの時の学生たちが心配してた通りに、現在まさにですね、 安全保障じゃなくて軍事条約がどんどん進んでいってしまって、憲法9条という世界にですね、本当にとっても大事なこと、全くないような感じでどんどん軍事、あれ軍事輸出、兵器を輸出、そんなことしたらダメだったんです、当時。それを兵器移転だとか言って、移転っていうのは、住所が移転すると。兵器輸出と言ったら前からずっと歴史的に禁されたとか、輸出することを移転とかいう言葉を書いたりしてですね、ごまかそうとしてるとかですね。安全保障って世に響きやす。次は軍事条約だと。私はもう学者の時からそういう70年以上前から言ってたわけです。まさにそうなってくるんですね。ですから、こういう時代だからこそ本当の平和というものへの道は何なのかと。だから今回も前の時も続けてですね、この毎回命の水にはそういうことを書いているわけですが、そのことがですね、不思議なことに、私があれは東北大震災の時に、8月に書いたわけですね。あれは、原発の問題で話をしてほしいということで、1時間余り話を、献花のキリスト教の人たちの希望があって、それで私がお話した時の資料として作ったものですね。最初は放置で止めしようと思ったけれども、後で使いにくいからと思って、大急ぎでしたわけです。で、そこで書いたことの最後に、平和への道ということが、とても意外なことに、フランスの批評家がそれをとてもいいということで、そして美術雑誌の中に掲載されたんですね、6月。で、その後も別のところからもされて、今度は、この、芸術という年に1回ですね、全国の私立図書館、公立図書館とか県とかいろんなところに送っている、そういう本の中にも、まあそういうのが芸術ですから、大方美術が主体なんです。それから後の方に詩とか俳句とか短文とかがある。その文章の中に、まあそういうあの時に書いた平和に関することが入ったわけですね。とても不思議なことです。12年も前の。で、一部の人はその美術写真の中に見たかもしれませんけれども、で、私の近くの小松島図書館にも、徳島図書館にもその本は全国の図書館にみんな送られて、大使館までいろいろ送られている。それがもう12年も前の出した本ですね。で、何かというと、なんでか、とても不思議ですよね。あの時はかなりの本があれば出されたわけ。あの時はほとんどその原発とキリスト教は何もなかったからです。で、そういうことは予想もしなかったことでありますが、これは神様がそういうふうに、これは皆さんの祈り、または献金ということも使わせていただいたわけですね。で、それの掲載料っていうのを見るからです。それによってですね、まあ、永久的に保存されるということです。誰かが箱見たら、そしたらまたそこに気がつくと。書物ってそういうことです。私もですね、キリスト教になって一冊の本です。返した人はもう死んでいたわけです。それによってたった一冊の一ページの半分ぐらいでよかったんですね。だからいつも言ったように、長く喋ったら良いのではないんですね。長く書いたら良いのではない。神様が用いるかどうかなんです。どんなだからですね、小さな子供でも、あるいは死にかかった方でも、全身が動かないような重度の障害者であっても、神様が持ち上げようと思ったら、元気でバリバリしてる人にずっと、神の国のために持ち上げられるわけですね。はい、もうそのことはとても大事なことです。これが、このさっきの記事のですね、イエス・キリスト様は真っ暗、電気ないですよね。馬小屋。家畜小屋で生まれた。家畜小屋だから匂いはプンプンするわけです。汚いわけです。汚いし真っ暗。寝るところでないわけです。 そのような誰もそんなところに寝ようと思わないようなところでイエス様が生まれたということが大いなる象徴なんですよね。おとぎ話のように、あ、2000年前はね、イエス様に馬小屋で生まれたんですよ、本当は、そんなことじゃないんです。聖書というのはとっても不思議なことで、昔々のおとぎ話のようなこと、今の私たちの最も必要な大切なこととして書かれてあるんですね。で、この羊飼いたちが野宿をしている、そういう人たちにこのようにですね、パッと光をさせていく。学問もないわけです。ですね、勉強も何もすることはできない。野宿しながらずっと行ってるいう人。学校もない。誰も予想しなかった。周りの人もですよ。本人たちも。神様からイエス様が、人類のですね、全体の救い主が生まれると一番歴史上大事なことになったんですね。それが直接告げられるいうことは、まさか誰も思いも予想もしなかったわけ。そのように神様はですね、誰も予想しない。まあ、何も。無。予想は無、何もない。ゼロです。無から有存在を表し出す、作り出す方です。それと、今の AI、アーティフィシャルインテレクト AI、人工的なインテレクト、機能。さらには最近、ごく最近、1年前に、この前に、例えば、吉村隆夫ってどんな人ですかとか、徳島聖書キリストはどんな人ですかと、これこれこれこれこれこれと説明が出てくるような対話型になってですね、あたかも相手、生きた人間が答えてくれるようになるってことはもう、たった1年でものすごいところに普及していた。それは今までにあるデータからわーっと集めて、この言葉にはこのことがあって、この言葉には西村隆夫っていうのはここにこんな文章は、こんな、これはわーっと拾ってくるわけ。そこで作り上げる。要するに無数にある莫大なデータ、過去のデータをバッと集めて、そこから一番可能性が高いです。確率。この後にはこれが来る。この後にこれをバーッと出すわけです。それは、すでにあるものから引き取る。引き出すだけなんです。何もないところから作り出すっていうのは神様だけなんです。これからますますですね、人工知能 AI、生成 AI っていうのは、人間が今やってきた、特に美術関係。驚くほどのものを作り上げてしまうんです。まあ、例えばですね、キクの花、モノクロでしてください。カラーでしてください。バーッと出てくるんです。イラストでいい、カットでいい。そしてちょっとひねったら、綺麗な顔の人、もっと綺麗なのが出てくる。だから美術が一番犯されそうだと思うんです。一番目の前、目先にあることはね。だから、美術協会の人もですね、何らかの形で規制をかけないといけないということはよく言われるような、世界的にそれは規制が必要。日本も遅れているわけですね。儲けるためには何でもいいという感じが強いからです。だんだんとそれがですね、これから先に人間の精神的な領域まで入り込んでくるというふうに、言われているところですが、けれどもそういうふうな言う人たちもまた、本当の神様のことは知らないわけです。神様は何もないところから有を生じさせるものだ。これから先ですね、その人工知能というのをますます入り込む。職業の場でも人間のいろんな問題の中にも。そういう中で唯一生き残ることができてですね、ずっと続くのはこの神様の道なんですね。キリスト様の平和の道なんです。はっきりしていることです。で、それでですね、この聖書っていうのは、ますますそういう意味では光が当たると。だから、そんなフランスのですよ、フランスに住んでるような女性評論家が特に、そういうの、私がどういうところからそういうのを、見つけたかよくわからないけれども、それをわざわざそういうふうに出して、またそれがきっかけでまた別のところにも出たり、今言ったように、一年に一回、全国の都市からいろんなところに、そういう文章、私の全くキリスト教の文章です。そういうのが入ることはまず普通ではありえないことですね。いろんな展覧会に出したとか、その美術やそういったもの、対価みたいな多くの人が出しているからです。で、そんなも全く予想もしない。無からそんなことをパッと引っ張り込む。そういうことも神様だからし、誰一人人間を予想しなかったです。私が、ああいう文がですよ。 原子力で平和の最後に書いた今回の命の水の12月号に、それをほとんど同じ、少し書いたところありますけれども、これを掲載したわけです。また芸術とか美術と関係ないですよ、この文章。まあそういうことで、まあ、わかりやすく具体的に言ったわけです。それがこのことです。それから、そしたらそこに天使があって、神の賛美と、こうですね、次第としての。高いところには栄光、神に、神、神に。あれということはないんです。地には平和ってあります。平安と通訳される言葉でもある。これは中国語なんですね、本来。平和とか平安。日本語は安らか、穏やかという言葉しかないわけです。でところが、元の言葉は平和と平安と両方全部含めた言葉なんです。で、地には平和、平安。人にあれと。御心にかなう。人にである。この前も言いましたけど、あれとかいうのはないわけです。だから、高いところに栄光、神にもすでにあるわけですね。そうですね。永遠の昔から、神の栄光あるわけです。神の栄光、力、永遠性、清さ、愛、真実。だからこれはですね、高いところに神様の栄光ありますようにじゃなくて、すでにあるんですね。そのあるものに対して人々がみんな気がつくように。いろんな良いことのもとは神様の栄光、神様の力なんだ。と言って、みんなの人がいろんな良いこと、美しいものや人を出した大きなことをみんな神様が与えている。神様に栄光を期するように。これはように。そういうようであれと願いになりますが、本来高いところに栄光、神にもともとあるわけなんですね。だから、この有名な言葉で賛美歌にもよく出てくるんですけども、本来の意味っていうことを知っておく必要があるわけです。地に平和、神の御心にかなうし、すでにこれもあるわけです。御心にかなうとは、神様を信じることです。ですね。これは一貫してずっと書いてあるわけです。アブラハムという今から2700年ほども前の人からはっきりと書いてある。あなたの子孫はあの星のようになるんだぞって言ったら、それをアブラハムは信じた。それを神様は義とされた、認めて受け入れられたんだ。そういうふうに神様がなすことを本当に見ないで信じる。それが御心にかなったことですね。そういう時には、その平安なり平和がその人の心の中にまずあるわけです。神様と永遠の真実や喜びや愛。こんなのがないと思ったら、それは奪い合うだけだ。そんな真実も何もないんだと思うから、力で、軍事力で、金の力で、権力で奪い取ろう。そういうことでそもそも戦争も起こっているわけです。だから、最初出発点としてですね、この地上世界に、神の世界にはすでにある。それを信じてもらった人も平安があるわけです。私自身も、このキリスト教神様を大学4年の時に突然それも知ったわけですね。これを無から言う。私の周り、考えの中には神様、キリスト教、仏教一切なかったんです。周りの人もみんな友達も全く無宗教。ただの一人も、キリスト、神様、こんな話を話題にする人は、小、中、高、ずっと誰もいなかったんだよ、大学まで。それなのに一冊本を立ち読みしてパッとなったの。本当に、無から有を生じする神様の技ですね。そういうことだから安心しておれるわけです。今のどんな状態でも、例えばああいうウクライナでも、ガザでもですね。そこで神様はですね、絶望的な状況だけど、神様しか当てた人はそこから必死で神を会うと。そこに不思議なあの苦しい中でも死が直面している中でも平安を得ると人は怒っているわけですね。前にやはり命の水にも書いたけど、世界大戦の大変な中で、塹壕、ああいう時になった壕を掘ってですね、私の山のある日の森さんのいっぱい掘って掘ってしている壕は今で残っています。 上からの攻撃を上に草かぶせてですね、木とか見えないように基本で撃つと。よくあんな山にクエなんか持って行ってですね、硬い岩もあるのに掘っておいてずーっと立て作ってるんですよね。今そんな、だから今もそういうことですね。ウクライナの戦争でやっているわけです。寒い寒いところで暖房もない。そして病気になったり撃たれて死んでいくわけです。そういう中で、あのドイツ兵が、そんな中でもですね、絵を描いて、あるもの、絵の才能がある。で、そこで何描いたか。母親に抱かれた赤子。それはイエス様の誕生。クリスマスの時にそれを描いたんですね。そこに神の愛がある。イエス様の愛がある。だから、その苦しい、それを描き寄った中にも爆弾バーンと近くに乗ってきたりする。そんなただ中でも、神様の愛、キリスト様の生まれたその時に、キリストの愛、それを描いた、前に紹介したことありますが、あまり読んでない方もおられるかと思います。そのようにですね、そんなことは決して新聞やニュース言われないんですね。神様を信じて光を受けた人多いとか、強められている人多いよってニュースにはしない。なぜかというと、そういうことの大さを知っている記者、カメラがいないからです。ほとんど。倒れたり爆破したり、誰もがわーっと思うようなことだけをパッと載せる。ただ子供でもわかりますよね。悪人でも誰も。で、私たちはそういうことですね。何もないところにパッと過去のデータなんか全然関わりなく、新しく創造するって書いてますね。で、キリストや神様を信じる救い主として一番大事なお方だと信じることができたのも、これも神様からの新しい創造なわけです。ですね。私たちはみんな神様によって新しく作られたものだと。こういったことをパウロが書いておる通りですね、啓示によって。だから、この平和ということも、イエス様は平和を持ってきた。それは、神様からくださるでなければ、人間が作り出したりすることできないからずっと来てるわけです。今、イスラエルは、今度こそ徹底的にやっつけるということで、一般人が死ぬのは戦争だった当たり前だなんか、そう、そんなことを言うと思いますけども、ガザの方もガザの方で、イスラエルはそういう連中が武力で来るんだったら、我々も武力でやる。そのか普通の方で戦争だったら武器も足りない。だからですね、大きな都市、フランスでもドイツもここ行って、忍び込んで行って、それで爆弾かけて爆破するんだ。そんな方法しか我々はないんだとか言ってです。それがテロというものの考え方なんですね。両方ともですね、本当のイエス様の平和とか、愛の道と全く反しているわけ、両方とも。聖書を知ったら初めてわかるわけです。この聖書の世界を知らない人は、どう考えてわからない。ウクライナが良いのか、全く良いのか、ロシアが全く全部悪いのか、どこが悪いのか、どこが良いのかわからない。ほとんどなんですね。聖書の世界を知って初めて、両方が殺し合い、武器をやり合うのは悪いわけです。たった一人殺すんでも悪い。殺人の愛、悪なんですよね。でしょうか。そこらの人にパンと殺したら、それ直ちに取られて、2、3年も殺したら死刑ですよ。それをですよ、1000や2000当たり前だ。万や2万、日本語もかつてそうだった。たった70、80年前は。たった15年間で2000万人というのを殺したということをやっております。フィリピンの100万人の人がですよ、わずかの数ヶ月で。今あれだけ2年間でたくさん死んでても約2万人ということですよね。そういうふうに学問があっても大学がいくら増えたところで経験がいっぱいあっても本当の平和の道ではないわけです。それが聖書に言われている道であって何かイエス・キリスト様の道だと。どんな人をも殺したりしないと。自分を守るという意味で誰かを殺したりしないと。それをすれば相手も殺しに来るわけです。それが私がこれを書いたことで、有名なキリスト教の人はみんなその道を取った。 アシジのフランチェスコと小鳥にも話をしたらわかるっていうのは不思議な肌がついてるんですよね。そしてイスラムにも言えば素手で僕何も持たんで行って宣教にも行ったりしたわけです。で、その後1600年代にいたキリスト教の一つの流れで聖霊、聖なる霊ということを特別に重んじて行ったクエーカーの人たちもどんなことがあっても武力を持って相手を殺したりしないと徹底した平和ということを言い出して、で、その当時の国王とかあるいは宗教上のトップの人たち、聖霊が大だといったものだからキスガンといって逮捕されてアメリカの方に追放されたりしたんですね。その中の一人が有力な貴族だった人、ウィリアム・ペンという人、アメリカに行って、そこで、ここで自由な場所を作ろうと。シルバニア、シルバっていうのは森っていうラテン語が書いたこと。ペンシルバニア、ウィリアム・ペンが作ったシルバニア、今のペンシルバニアという州がありますが、そういうところ行って平和ということを貫くもといとしたということもあります。日本のニトベ・イナゾーという人は日本で初めてのそのクエーカーのキリスト者になった人ですね。奥さんがそうだったからです、アメリカ人。で、まあそんな風に、じゃずっとですね、トルストイ、それからトルストイの影響を全面的に受けしたガンジ、そのガンジの影響をまた受けた人がマルティン・ルーサー・キング牧師だったと。そのうち、ガンジーも、マルティン・ルーサー・キングも、射殺されて死んだわけです。そして、トルストイは、殺されはしなかったけども、自らですね、もう、最老年期に、非常に、一人、もう全ての財を捨てて、そして、列車に行って、その、非常に寂しい駅で、そこで死んだんです。まあ、そういうようなことで、死をもって彼らはそのキリストのですね、暴力を、武力を絶対使わない方法という平和の道を、キリストの道を明かししていったということです。で、これを私が文章に書いた、10年前に書いたわけですけど、で、ついこの間、NHK の、映像の世紀という番組、これは非常に貴重なですね、記録。民間放送は決して手に入らない記録。アメリカまで行ってですよ。相当な気を使って行って、資料、ビデオもらったり、どこ別の国行って。そんなことはよほどの金。NHK が6000億とき、膨大な金持っているからですね。まあ、紅白にですね、まあ、大河ドラマは1回で5000万以上使うと。まあ、つまらないようなことですよね。たった1回の遊びみたいなことに5000万、5500万も使ってるよ。あれ聞いてびっくりしますよね。それあんだけの武士とか馬とか動員して餌代とか運搬代と、それは莫大な量になる。仮の建物、ちょっと落としたらもうあと壊してしまう。まあそういうようなことでですね、ところ NHK でも、その元はというと何かって一切言わなかったんです。ガンジーの思想を受け継いだ人、とかいう形で、ガンジーの人じゃないんですよね。キリストの言われたことあったんです。その根本が NHK のようなとこ放送で抜いてしまうわけです。人間がそのような考えを持ったんだけど、私がいろんなガンジーの伝記、外国から出たものも調べて、そしてあの本に書いたわけですね。それは、ガンジーは最後に持っていた本は、ヨハネ福音書とインドの書物、バガバッドギータと。インドはイギリスの植民地だったから、イギリスの牧師とも非常に親しい人がいろいろおったわけですね。当然、聖書は深く読んでいたわけです。まあ、そういうことでですね、トルストイはまさに新約聖書のキリストの言葉から、突然非常に深い影響を受けたんです。それも全然本気でなかったんですね。で、それで、それを伝え出したが、当時の、 ロシア正教会から破門されたわけ。批判したもんだ。それで、あの当時ですね、教会から破門された普通の生活ができなくなると。まあ、そういうことをも相手して、それをですね、ガンジーは非常に影響を受けたわけなんです。そして南アフリカで農場をして、そういう運動する人たちに支えとしようとした時の名前がトルストイ農場というのもガンジーがつけたぐらいですね。そういうことで、元の元をたどると、キリストなんです。キリストの平和の道がそうなんです。ガンジーの思想だなんて言ったらいけないんですよね。キリストの思想を受け継いでるということです。それがガンジーに入って、いや、それ以前にトルストイに入って、がガンジーにも入って、また、その人にも入って、でその別個に1600年代、トルストイのもっと前にクエーカーが入ったわけです。で、もっと前に迫害されたローマ帝国の人たちも、武力でやり返して迫害する者を殺そうということはなかったわけです。殺されていった。そういうような、これは元イエス様がそれを示したわけですね。で、そのような非常に苦しい状態をも甘んじて受けた。私たちはそういうふうなことが同じようにできるとは決してわからないわけです。できない。かもしれない。多くの場合できない。でも、聖霊を特別に受けた人はですね、それができるような道が開けたわけです。で、私はせめてそれを紹介をして、ここが本当に道だっていうことを知らしたいと。これは私の、まあ、大きな仕事だと思っていますね、前から。ああ、今のスマホトンネルなら全くそういうこと言わないからですね。私もキリストのことを知らされて初めて信じたわけ。伝えるものがなかったらどうして信じるのかってパウロも言ってるとですね。だから、そういうことで私たちキリスト者はですね、普通の NHK やら知識人やら評論家、そんなことがどんなに頭の良い人、学問ある人、経験者、あるいは、ああいうふうなインターネットしょっちゅう出てくるようなですね、まあ、はっきり言ってつまらない意見がもう繰り返し繰り返し出てくる。そんなことを置いて、まず聖書の真理を深く受け取る。私の思想、誰それに沿えた人間の思想なんて大したもんじゃないんです、本当に。イエス様のことは神様から直接の言葉ですよね。だから2000年経っても、アブラハム書いた2600年経っても消えることがないわけです。それで、もう一つ、よく考え違いをすることあるんですけど、イエス様の三条の教えの中に、あの三条の教えの最後のところにありますね。あの、マタイ五章。心、霊において何にも持ってない。真実も愛も私も本当に持ってないと思う人、心貧しい人こそは祝福される。神の国がその人たちに与えられるんだという、あの、有名なところですね。悲しんでいる人はそこから神様の励ましや慰めが与えられるから。その最後のところです。九節のところですね、五章の。これはよく引用されたところです。平和を実現する人々は幸いだ。その人たちは神の子、フィオイシオです。神の子供、チルダンオブゴータなんで、神のことを単数にしたらイエス様だけなんです。日本語は複数形がないから紛らわしくなっていますが、複数形ですね。神の子供たち。Children of God なんです。あるいは Sons of God です。ここで平和運動をしていたら、そしたら神のことを言われるんだ。というふうに受け取っている人が非常にクリスチャンでも多いわけです。けれども、この平和っていう風なものはですね、あのシャロームっていうのは神が与えるものであって、シャローム、満たされるという意味があるっていうことは繰り返してきてですね、シャラームには。神様のと満たされるからこそですね、いろんなことに耐えられるわけです。人間はどんな悪くと言っても、次に腹が立ったり、お前なんな、言い返さなくても済むっていうのは、 神様からの満たされたものを持ってたら、そんなことはパッとこう、軽く聞き流せる。誰かこう言ったって怒ったり、肌立ったり、投げたりするのは、まさにこの平和は持っていないからなんですよね。これは人間が与えたらできるのか、そんな平和は誰かが実現するのか。例えば私の平和、誰それの平和を、誰かが褒めて、お前平和を持てよ、そんなことは実現できるのかと。説得したり、本読ませたり。そんなこと誰もできるはずがないわけです。ね。一時的そうなっても、あるいはこの人の話をよく聞いてあげたら、少しは落ち着くという程度です。また何か、またガーンとやられる。聖書はどう言ってるかというと、聖霊の御として、愛、喜び、それからシャローム。聖霊の御として、神様が本質持ってるんで、それをもらって初めて、この平和っていうのができるわけです。人間が努力したり、プラカード持ってデモ行進したり、なんか講演したり、そんなことで平和が来るんではないわけです。だから、平和を実現した人間だというふうなことは一箇所もないわけです、聖書に。これ聖書をきちっと読んだらわかる。ガラテヤ書のところでそのことも書いてありますね。聖霊の御は、愛、喜び、平和と。喜びっていうのは、悪いことしても喜ぶ人がおるわけですね。あるいは娯楽をして、あるいはいろんな遊び、竹を通したり、喜びみたいなのはどこにでも転がっているわけです。あ、美味しいものを食べたら誰も喜ぶと。褒められたら喜ぶとか。でもここで言うのはそういう喜びではないんです。精霊の見て人の喜びってそんなんであるはずはないですよね。食べて喜ぶのは動物でも喜ぶわけです。ネズミでも猫でも犬でも。で、イエス言って褒められたら、これは動物、猫でも犬でもライオンでも喜ぶから。褒められたら喜ぶっても、これも深い本当の喜びではない。動物としての喜びがあるからです。だからこの聖書でですね、精霊、霊の結び、精霊の結びは、まず愛、神様の愛、これ。そして、神様来る聖なる喜びと。それから、シャーローム、平和、平安と。ここにはっきりとですね、聖霊の御として来るんだということが言われているんですね。当然というのは当然のことです。すべて良いものは天より来るということですから。だから、どういうことかというと、このところですね。このクリスマスってよく出てくる天使たちが歌ったのは、天には栄光すでに神にありと。これを確信する。この神の栄光をあらゆる良きものを信じて受けた人、そこにはおのずから当然御心にかなう、信じた人は御心にかなう、そういう人々には平和平安があるということですね。で、それを少しでも広げていくということ、それと気に入らないからあえて殺して自分平安、そんなことは悪魔的なことです。それを今大きな合格にやっているわけですよね。それをこともあろうに、本来民主主義とか言いながら、ヨーロッパのこう日本も率先して、何千億という膨大な、あるいはアメリカなんかも次々続けて武力を、兵器を与える。その兵器を何するか、人を殺すためですよ。大きな建物を破壊して。だから、本当どう考えてもですね、これはキリストの道、平和の道と全く違うということ。そういうことをですね、私たちは考えて、誰でもがその平和を与えられる。それは心まずきもの。神の国は平和そのものだ。それは私たちはそれぞれが自分の大きな限界、罪、自分中心、そういうことをしっと知って、その罪の許しを得ると。そして聖なる霊くださいと言ったら、求めをさらば与えられてくださると。そのことが本来の平和の道なんだというわけです。はい。まあそういうことで今日はですね、クリスマスというのは、そういう平和、キリストが来られたの平和のためだと。シャロームのためなんだと。一人一人を今も見守ってくださっておって、どんなことがあっても、これから先私たちに、私もですね、何が起こるかわからない。2年半前に突然苦しい病気になって、もう死に あのままほっとかれても死ぬところだったと。そんなも突然起こったわけです。だから、何が起こるかわからない、それぞれの人に。この4年間で、この命の水を呼んでる方々、あるいは県内への集会で知ってる人が何にももつぎつぎ亡くなられたですね、見されていった。この中であと1年したら誰かがどっか神様のところにさっと召されていくかわからない。でもその中でも、どんなことがあっても戦争が考えると地球はどうなると変わらないのは、この聖なる霊、神様、キリストなんですね。だから、旧約から始まるわけです。恐れるな、っていうことなんですね。で、難しい道ではなくて、絶えず神様を見上げると。で、そこに神様の愛と真実を感じ取る。まあ、そのことは、誰でもできる。そして、祈って常に聖なる霊、命の水をくださいと。祈って周りの人にもそれが注がれるようにと。まあ、そういうことは誰にでもできる。これが本当の反戦ということですね。人を殺すということは戦争ですから。祈りしかできないって言ったらいけないわけです。祈りができるっていうことは大きな仕事なんですよね。神様はそれを認めてくださって、祈られる対象の人と橋渡しを神様。この橋渡しをするのがこれ祈りということだから。それは信じた人にしかできないわけです。祈りができる。祈りができるようにしてくださったということこそ、平和の出発点でもあると。だから最初に言った。そのためには、神様を見つめる、求めるには静まらないと、いろんな雑多ものを目に通る。人間がこう言った、ああ言った、この人はこう言ってる、この人は、あそこであんな騒ぎた、あれもホームラン打ったんだ、相撲で優勝した、どの子のとかですね、サッカーで。で、こんな不正言った、こんな不正。そういうようなことばっかりが目に入るわけ。それを一応置いて静まると、あ、この神様が静かな細い声で語りかけてるって、だんだんと気がついてる。いつもこの花もですね、飾って、飾っておるんだけども、花は沈黙してるわけです。で、花をじっと見て、この花の形や色合い、デザインですね。そうしたら花が語りかけてくると。イエス様はシャロンの花だ。花に例えられています。イエス様黙ってる。黙ってその美しさを喜ぶとずっと、いわば天から天に置かれてるんで、静まらないとわからない。それで植物は本当に静かで、とも奥深いわけです。まあ、大空もそうですね。本当に沈黙をしている。星もそうです。本当に奥深いもの、広いものは沈黙をしている。それはイエス様の愛の、いわば、表す象徴でもあるわけですね。はい、身近にあるそういったところで私たちもこの戦争が起こっている中で、平和の道というものを日々、そういうことで少しなりとも、行っていきたいと。これは、ガンジーは、平和の戦士だと。戦争するものだと。これは聖書にほぼ来てるわけです。私たちは霊の戦い。血肉、血や肉持った、目に見えるとの戦いじゃないと。目に見えない闇の力との戦い。それは祈りでなされるということなんですね。はい。それでは、お願いしておきます。一言お願いします。神様、今日のクリスマス、特に世界では非常な苦しい人たちが次々毎日死んでいる、大怪我をしているという状況がある状態です。どうか私たちも、そのような人たちのために、このイエス様を示した平和の道、聖なる霊が、風が吹いていくように、命の水はそこにも流れているように、星が照らすように、あなたの愛の眼差しがいつもそこを見て、またそれを気づく人が起こされるように、またここに集まっている方々もそれぞれに重荷を持っていますので、どうかしらその重荷を軽くし、さらにはそれをあなたが必要、御心の時に取り去って、新しい力をそこに与えてくださいますように、それぞれの人々一人一人を最善の仕方で導いてください。幼子たちもどうか、この今後の世の中どうなるかわかりませんが、一層主が導いてくださいますように、何によって感謝をしてお願いいたします。Amen.